日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリッテ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日のゲストはカズサマジック背番号34番、渡辺力也投手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年何年目になりますか？
3年目になりました。
3年目。そして所属の会社はどちらになりますか？は
い、株式会社新昭和所属です。
はい、株式会社新昭和に所属で、今年3年目。3年間振り返ってみてどうですか？
はい、やっぱあっという間でしたね。
あっという間なイメージですか？
はい、あっという間でしたね。はい、
まあ、なかなか思うように野球ができなかったというのが本音でしょうかね。
はい、
その3年間の中で一番印象に残る出来事というのは何でしょう？
やっぱ去年の都市対抗予選と都市対抗大会が印象的です。
そうなんですね。
はい、
特にどんなシーンが印象的ですか？
やっぱり都市対抗予選の日本ツーン戦で先発したんですけど、
はい、
その日がやっぱり一番今でも印象に残ってるぐらい。
ああ、なるほど。自分が、
はい、緊張したのとワクワクしたのと。
なるほど。普段はどうなんですか？はい、緊張するタイプなんですか？
結構緊張しますね。
緊張しいなんですね。
はい、
その緊張を抑えるために何か努力していることってあるんですか？
はい、努力していることというあときはないんですけど、とりあえず不安なんで、練習はするようにはします。
なるほど。もうしっかり練習をして、はい、もう自分これで大丈夫っていう安心感を持って試合に挑む。
はいはい、
それでもやっぱり緊張しちゃいますよね。
そうですね、緊張しちゃいます。
どんな緊張ですか？もうガチガチに震えるタイプですか？それとも
震えるまではいかないんですけど、はい、なんかこうなんかワクワクと、
はい、
この大丈夫かなっていう不安の2つが入ってます。うんうんうん、
なるほど。
はい、
程よい緊張もね必要ですからね。
はい、
はいはい、ということで今日はね、渡辺力也投手がゲストということで、カズサマジック先日、オープニングイベントということで江川総合運動場第一野球場のこけら落とし、ね、行われましたけれども、まず球場の印象はどうですか？
はい、球場の印象は、
はい、
すごい綺麗で、風がちょっと強いなっていう。はい、
なるほど。そう、海から近いですものね。
はい、
でも新しい球場で野球ができるっていうのは気持ちがいいものですよね。
はい、気持ちいいですね。
ねえ、はい、残念ながら登板の機会はなかったということですけれども、
はい
はい、試合振り返ってみてどうですか？
そうですね、もうちょいこうしときた方がいいなっていう、反省点とか見つかったり、はい、大会が始まるんですけど、それに向けたいい収穫ができたというか、改善点も見つかったので、
なるほど、
チームにとってはいい試合だったんじゃないかなと思います。
はい、日本製鉄鹿島との対戦でもう手に汗を握る、ね、展開で、もうハラハラドキドキの結果、終わってみれば1対1の引き分けということでしたね。
はい
はい、5回に1点を取られて、ずっとカズサマジックは追いかけるという立場で、最後の最後に1点追いついたということで、もう1本出なかったですね。
はい、そうですね、もう1本出なかったですね。
接戦ということで、もう終始緊張感のある試合だったようですね。
はい、
はい、ね、いい点も、ね、悪い点もそれぞれあったということで、ね、これを生かして、大会に挑んでいただきたいと思います。
はい
はい、これまでの対戦成績を振り返りますと、通算でオープン戦公式戦合わせて23試合が行われまして、 はい、カズサマジック8勝11敗そして4引き分けということで、はい、今の段階では負けの方が越してるんですけどね、これに関してはどうですか。
まあ、本当にちょっと負けちゃっている部分が多くて、はい、うん、まあ、反省点も多く、まあ、公式戦勝てば OK なので。
そうですよね、
はい、公式戦勝つための、はい、まあ、負けという意味で捉えて、うんうんうん、あ、
なるほど、
はい、ちょっとポジティブにいきたいなと思います。
いいですね、
はい、
あの例年のカズサマジックだと、はい、あの今の時期はもう勝ち越してお調子いいですね、はい、なんて話が飛び出すんですけれども、今年はちょっとね、はい、あの負けが越してる分もう念入りな練習ということで、
はい、
はい、今はお試し期間というのもねあれですけれども、もう公式戦で勝てば全てよしということですよね。
はい、
はい、そして渡辺力也投手ですけれども、あの先発ローテーションということでもう頻繁に投げられていますけれども、
はい、
近いところで言いますと、はい、先日の東京ガストの対戦が一番近い試合になりますかね。
あ、はい、そうです、
はい、4月の7日先方の球場で行われました東京ガストの対戦で、渡辺力也投手は先発ということで、
はい
はい、残念な結果ではありましたね。
そうですね、
はい、試合結果だけを見ると1対11ということで大敗、はい、はい、でしたけれども、はい、まあ、個人的に言うと渡辺投手良かったんじゃないですか。
そうです、個人的には良、うん、まあ、かったんですけど、
はい、
やっぱチームが勝たないと
満足できない、
その点に関してはちょっと納得はできてない、はい、
そうですよね、はい、あの心境としては渡辺力也投手は4回まで投げましたね、
はい
はい、で4回まで無失点で完璧なピッチングを行いました。そこでピッチャーを交代して、
はい、
打たれて負けるというその心境、正直な気持ちを教えてください。
やっぱ悔しいですね。
そうです
よね、自分がやっぱりいい作り、うんうん、作ろうと思ってマウンドに上がってやっぱ、はい、勝ちたいという気持ちでやっぱやってますので、はい、やっぱそこでちょっと継投で打たれてしまうというとやっぱ打たれてる本人がやっぱ悔し一番悔しいと思うんですけど、
まあ、そうですね、はい、
やっぱこう自分も見てて悔しいなっていう気持ちになります。
うん、まあ、同じピッチャーの気持ちは分かるけれども、
はい、
やっぱり抑えた本人としてはね、
はい、
うん、ちょっと残念な気持ちは込み上げるということですね、
はい
はい、そしてまた打って変わってその前に投げた試合は4月の1日でしたね、
はい、
はい、国際武道大学との対戦、こちらも先発で、はい、5回まで投げました。
はい、
はい、こちらはね先ほどの試合とは違って、先発で5回まで投げたんですけれども3点を取られちゃいましたね最初にね、
はい、
はい、そしてその後マジックが追い上げて勝つというね、
はい
はい、完全に逆パターンですけど、
はい、
この時の心境はどうですか。最初に点を取られてしまったという、
最初1点、はい、2点、うん、1回2回で2点1点取られてしまって、はい、
そうですね、
はい、そこでちょっともう引きずらないように、
うん、
自分のできることを考えて、
はい、
まあその後は良かったんですけど、うん、やっぱ最初の入りっていう部分でちょっと失敗してしまったんで、
うん、なるほど、
やっぱそれがつながってこの前のピッチングができたかなと思います。
なるほど、
はい、
立ち上がりがねちょっと打たれてしまって3点を取られたということで、はい、でも切り替えるというのが大事なんですね。
そうですね、そこが一番大事かなと思って、
うん、そうですよね、点を取られても切り替えて、そしてその3回4回5回はきっちり0点に抑えて、もうあとはもう皆さんね、あのバックに任せるという体制ですよね。
はい、
はいはい、そして見事にカズサマジック4回の表に3点を入れて同点に追いつきます。そして7回で1点を取って逆転、この瞬間はどうでしたか。
いや、もう嬉しかったです。自分が3点取られてしまって、
はい、
スリーランで同点に追いついたんですけど、
はい、
本当にもうおーっていう感情が溢れちゃいました。
なるほど、はい、本当にね2つとして同じ試合はないわけで、
はい、
その展開もそれぞれで、
はい、
やっぱりねあのがっかりすることもあればこんな感じで、ね、おーっていうぐらい感激するシーンもあるというのはやっぱり野球は面白いですね。
はい、面白いですね。
はい、渡辺力也投手にとって野球とは何でしょう。
野球とはもう そうですね、まあ、人生みたいなもんですから今までずっと野球しかやってもらったんで。
なるほど、もう野球歴も長いですしね、今年で17年目に突入の野球歴、もうまさしく人生そのものということですね。
はい、
はい、そしてカズサマジックですけれども、もういよいよ公式戦が始まります。
はい、
はい、4月の13日倉敷の市営球場で、宮崎梅田学園との対戦、12時プレイボール、対戦相手も決まりましたね。
はい、
はい、今のマジック状況はどうでしょうか。
もうみんな気持ちも高まってますし、
はい、
もう勝つことしか考えてないんで、うん、もう優勝して帰ってきたいなと思ってます。
はい、今の言葉を信じてます。
はい、
はい、優勝して帰ってくるというその言葉を信じてね、お待ちしておりますので、はい、しっかり暴れてきてください。
はい、
はい、そして新人の選手にまた渡辺選手というお名前が加わりましたね。はい、はい、これでマジックには渡辺さんという方が4人ですかね。
4人ですね。
はい、監督をはじめ、はい、4人の渡辺さんがいるというのはどうですか。
もう他のチーム行っても渡辺何人いるんだよっていうのは
言われますか。
はい、
そうですよね。そんな中でもやっぱり目立ってなんぼですよね。
そうですね。
はい、やっぱり監督が渡辺さんというお名前なのでね、はい、監督を筆頭に、ね、はい、特徴を何か見せなきゃいけないですよね。
そうですね。
はい、〇〇の渡辺ってつけるとしたら何でしょう。
そうです、僕はやっぱちょっと目がチャームポイントが、
はい、
やっぱ目が大きい渡辺でちょっと覚えてます。
目が大きい渡辺で、
はい、
はい、ね、球場に行って、ね、背中に渡辺と書いてあっても目が大きければ、あ、はい、力也選手なんだなという、
はい、
ことですね。
はい、
はい、今日も忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またね、ハッピーなお話を聞かせていただきたいと思います。はい、最近何かプライベートで、
はい、
ありますか。
プライベートは特にないんですけど、ちょっと岡山大会に向けて、はい、ちょっと下着を、勝負下着を買って、ちょっと気持ちを上げて、はい、運気上げていこうと思って買いました。
勝負下着をもう試合のために、はい、ということはもう先発発表されたらその下着で挑むということですね。
試合中はちょっとその下着、スパッツ履くんで、
ああ、はい、
履かないんですけど、ちょっとこう
その試合に向けて、
そうですね、試合に向けてっていう気持ちを
上げていく、
上げていくためにちょっと奮発して買いました。
はい、あ、結構高かったんですか。
はい、そうですね、ちょっと下着にかけるお金じゃないぐらいちょっと奮発
して。ちなみにおいくらですか。
1万円ぐらい。
え、はい、下着1枚ですよね。
3枚セットです。
あ、3枚セットで、それでも高いですよね。はい、
そうですね、ちょっと悩んだんですけど、
はい、やっぱ気合い入れるために。
はい、
ちなみに何色ですか。
青と、
はい、
ちょっとまあ薄い青、
薄い青
とグレーです。
グレー、
はい、
何がポイントだったんですか、選んだポイント。
やっぱ生地と、
はい、生地、
やっぱネームバリューですね。
あ、じゃあちょっとブランドもののものを買った、はい、ということですね。
はい、
はい、ちなみにどんなボクサーパンツ、トランクス、どんなパンツだったんですか。
ちょっと長めの丈の、
はい、
ボクサー。
あ、そうなんですね、朝から失礼いたしました。は
い、
はい、なかなか面白い話を聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また次回面白い話取っておいてください。
はい、
はい、今日のゲストはカズサマジック背番号34番、大きな目の渡辺といえばということで、渡辺力也投手でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。